熱血
新体軸
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はメリークリスマスの日です。
あんまり関係ないよな。
いや、そうですよね。まあ、私と塾長がメリークリスマスという感じ、ね、
もう年行ってきたらあんまり関係ないな。若い時はなんかクリスマスやからなんかもらえるかなとかあげようかなと思ったけど、
はい、なんかね、そうですね、若い人たちと話していると世代間のギャップをものすごく感じるのがクリスマスだなっていう。
別にクリスマス別に嬉しいことも何もないし、
なんか昔はこうあったじゃないですか、ホテル取って
そう
ティファニーのなんかね、
昔はね、
ハートのなんかペンダントみたいな時代がありましたけれど、今もうそういうの全然ないんですもんね。
いや、だけど俺は嫁にはちゃんとクリスマスプレゼント渡したね。
え、もう
渡した、もう早めに。いや、
ちなみに聞いてもいいやつですか？
いや、まあ普通のやつやわ。いや、
普通じゃないからやめときます。絶対に
これね、人に物をあげるときはね、難しいね。いや、あげなかよ。
わかる。
だからね、物を注意しながら、特に食べ物なんか絶対注意しなが
ら。そうですか。
自分で食べて美味しいやつ、試食しがやつは絶対にやったじゃないとね、こんなしょうもないもんでって言われね。食べ物特にものすごく難しい。
でも味覚って結構こうそれぞれ違うじゃないですか。
いや、だけど誰が食ってもうまいやつはやっぱりうまいね。
あ、まあそれも値段のね、あれもありますけれども
、うん、まあ、好き嫌いはもうあるけどね。だけどプレゼントするときほんまに気遣うわ。
逆に物は本当に考えません。残るものだと相手の趣味だったり持ってるかなとか、
ね、いや、だからそれね、ずっとこう考えてるわけ。
はい、
何が好きやいの、どういう、こう古風のやつのもええのか、新しいやつのもええのか、今持ってるやつと違うもんやらない、同じもやれ。
でもさすがにもう長くね一緒にいらっしゃる、
じゃあもう分かる。僕らも趣味分かる。服でも色合いとか全部分かる。
へえ、
こういうのが好きやります。それに合わせて僕ら変えるけど、
ね、ああなるほどね、うん、もう通貨ってやつですね。
いや、まあそれはしゃあないよな。やっぱりな、何でもかんでもやっぱりね、そういうその切りっていうのがね、区切りっていうの、だからそういう時はちゃんとしてた方がいいね。
うん、それは分かります。
もちろんずっと結婚してから前がずっとやってる。誕生日とクリスマスと、まあ、結婚してから結婚記念日ね、
ちゃんとポイントを押さえてね。
いや、それはやっぱりね、人からなん
だ。ああ、でも思いますよ本当に、
うん、だからそういうのを気づくことでやっとかな。やっぱ夫婦で長いこと言うやん。
いや、でももう多分社長がちゃんとその見る目があってピンポイントに押さえてくださると思うんですけど、うちとかはもうなんか自分で買うわみたいなムードがだんだん漂ってきていて、
え、
自分で買っとくわって。いや、なんかそうなんですよ、あっちの色の方が良かったのにっていうか、まだ微妙に あるんですよ。
いや、僕はまああんまりそんなもう別にいらんし、買う、うん、あげるのが趣味だから。
わかります。
もう自分であんま欲しいと思う、何でも思ってるの。
確かに年々物欲はなくなってきました。本当に恐ろしいほどに、
大体、
重きを置くところが変わってきた気がします。若干、
まあそろそろ、
まあ、今こう趣味が健康に走ってるのでだんだん、
あ、健康ね、健康。そう言うたらなんかテレビやってる健康器具でもなんかバイキン、なんでこんななんか腹筋するやつとかね、
あれ結構売れる、売れるみたいですよ。
ここで、いやいや、あんだけど邪魔ない。
あるんですか？
仕事ない。そんなんがポロポロポロポロ、いつの間に。これがもう家に段ボールがたまる元やなという。 もう段ボールで、はい、あれ回収する日やね、
はいはい、
その辺にうち裏に小屋あんねん段ボールがね山のように積んだねそれを今日は段ボール出してくださいって段ボール出したらこんな何を買うてんねやって
そう、あの昔に比べて買い物が簡単になってしまったじゃないですか。
いやだからあれでやっぱお金を使うっていうのはある程度ストレス解消な
の。あ、分かります、
うん、それでね、何や知らんけどあれこうなんか携帯でこう取るわ
結論はねやっぱりプレゼントは、まあ、最初社長が、ね、おっしゃってましたけれども、私絶対食べるものがいいと思うんですよ。
食べるものはなくなるし
な。そう、なくなるでしょう。で、うん、もし若干ね口に合わなくてもこう誰かにこう裾分けしたりできるじゃないですか。
そう
でしょ、
う
ん、ものはねあれなんで、
もちろん俺食べ物は結構うるさいからね
確かに
あんまり美味しいで言わへん。
ちなみに奥様からはプレゼントはもらうんですか毎年？
なんかくれとるな。
優しいです
ね。なんか知らんけど、なんか例えば自分がスーツ買うときこれもプレゼントやし、私がお金払っときますって。いいよ。
優しい。
ちょっと待って、それ俺が稼いだ金じゃん。
私も若干今そう思いましたけれど。まあ巡り巡ってくるとそうなりますけどね。
僕は給料は全部家のもんやってる。
あ、そっか。
もう一切う、ね、言うてる昔から、うん、一切小遣いもらえない。
私が払っときますからって面白いですね。
それはもう自分のものなんだあなたのものは私のもの頭の上から足の先まで
ちょっと面白かった。私もそれ使おう払っときますわ
いやそれもしゃあない
ねえ皆さん今日はどんな夜を。もう今年はあのねパーティーは自粛してくださいというふうな、うん、
そうやね、まあ家でやらなしゃあないですな。
うーん、
ボロボロと。
そうですね、まあ、そんなクリスマスもいいんではないかとは思います、うん、
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋に関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
超英夜超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さあ今日はクリスマス12月25日です。今日を入れて今年もあと1週間となりました。今年1年は本当にあっという間と言いますか、長かったなというか、いろんな出来事がありました。そこで今回は塾長と2020年の出来事について振り返っていきたいと思います。まあ、振り返ると言いましても、やっぱりもう2020年はコロナの年だったなという印象はありますよね。
う
ん、
そうですね。
本当にあの年明けは別に何もなかったというか、少しね、変わった。
ちょっとおかしいなっていう雰囲気だったよね。
はい、という判断しだったんですけれども、2月あたりから一気に、この新型コロナウイルスというのが流行り始めて、
ね、
各学校が休校要請をされるという事態になりました。うん、まあ、私の人生まだそんなに長く生きてませんけれども、人生の中でも経験がしたことがないような全国で一斉休校ということで、うん、塾長でもないですよね。
いやー、こういうね初めての体験ですよ。だけどこんなんは地球規模でそうちゃうの。まあ、他でもそのいろんな病気は発生したけども、はい、これほど地球中に、ね、あのウイルスが撒き散らして撒いていったのは初めてよね。
うん、あの本当に当初の予定では、ね、若者にはうつらないとか子供にはうつらないとか、もういろんなこう情報が錯綜して、まあ、専門家もいろいろな意見を述べられていましたけれども、まあ、結果としては緊急事態宣言も出て、 ねえ、いろいろ翻弄されました。
やっぱりこう例えば交通網とかね、飛行機とかね、ああいうのがやっぱり頻繁に短時間で移動できる手段ができたから余計だね、うん、昔の江戸時代やっぱりないもんね、
うん、確かに
船しかない
ね、
そうね、周りは海やから、うん、絶対来んよ、ね、
そうね、 ある意味鎖国状態だったからってことですよね、うん、そうなんですね、
ないけども今はもう頻繁に飛行機で交通手段が果たしたからね、
札幌のね雪まつりが開催されたあたりから一気にこう全国規模で広がり始めて、 そしてまあね、今年は本当はオリンピックイヤーだったわけなんですけれども、オリンピックが延期となりました、うん、まあ、これもギリギリまでね、あるない揉めて結局は延期という形なんですけれども、一応現段階では来年の7月23日開催ということにはなっていますが、はい、まあ、それも現在となってはわからない状況となっています。
いやー、これはやるべきやね、
うん、
まあ、一応予定としたら4月頃からだいたいワクチン打ち出すしね、
はい、
3月の下旬から、だからまあ行けるのちゃうかな。
さあ、そして志村けんさんをはじめ著名人の方も、うん、たくさん亡くなられました、ね、まあ、結構本当に有名な方が亡くなられて、その度に衝撃が走っていましたけれども、
結構ね、その有名な方か知らんけど、近所の人も亡くなっても葬式ないし、なんかいつ亡くなったかわからへんって、まだ生きてるような気がするんだけど、家族葬とかなんかね、そういうの多いでしょ。
そうです、
最近はお葬式してないでしょ、
うん、
最近は、うん、まあされたやつもあるけどね、うん、だけどもなんかちょっとその人がこの世に存在したっていう証がないような、うん、変な感じやな。
分かります、うん、もう今年はなんか少しいつもよりも喪中のおはがきいただくことが多いなっていう感じもあって
ねえ、
という年でした。さあ、そして夏には安倍首相が辞任を表明して、うん、まあ、内閣が菅さんへとなったわけですけれども、 まあその後もね、いろいろあってなかなかコロナも収束せず、うん、今の状況にあるわけなんですけれども、もう最初はね、年内には落ち着くというような話もあったんですが、まあ、一方で冬になってウイルスがまた猛威を振るっているという状況はありますけれども、ね、塾長どうでしたかこの1年。
いや、僕はもう何よりもね、レジ袋有料化が気分悪いね。もうなんかね、コンビニ行ってもね、必ず聞くわけや。3円とか5円でしょ。ほなね、どこでも最近なんか、言わないとこもあんねんけどね。
なんかね、レジ袋くださいっていうことがちょっと罪悪感を持たせられるようなニュアンスの空気感なのが私嫌なんですよ。
だからあれ、レジ袋よりも紙の袋にしたらいいのよ。紙やったら問題ないでしょ。だから紙にするか、結局は石油化学製品から作ったあれがあかんねんから、なんかそうしたらどうかなと思うけど、
まあ、でも一主婦の見解としては必ず家ではゴミ袋がいるので、
いや確かにね、確かに便利は、例えばお昼食べてもそこ入れて廃棄できません。
そうそうそう、そうなんですよね、結局買わない。
だけど紙の袋でも一緒ちゃうの、それは。
でもね、多分ビニールの方が家では使い勝手がいいんですよ。生ゴミ入れたりとか、ちょっとゴミを入れて、ゴミをまとめるときにそれを使っていたので、今まで紙だと入れづらいんですよ、やっぱりこう。
俺いつもゴミ片付けてんねんけどね、うん、ゴミ担当なんや、ゴミ出してんの火曜日と金曜日や水曜日はポリやで木曜日はビニールのやつや。
さすがです。
それちゃんときれいに、ほら、もうあれ汚いのかなんね、うん、自分でまあ朝だいたい5時半から6時に起きるやん、片付けてビシッして出すね。
いや、素敵。
もうそれが趣味だ。
へ
ー、だからそれはそれで僕はええかな思うてるけど、普通の一般的なそのレジでもらった袋なんか全然使わない。
本当ですか。
あれはもう横に置いた。
へー、
なんで。
うちもフル活用ですよ。あれに入れてさらに大きいゴミ袋に入れてるので。ゴミ袋使えません、あれはもらってた。
いや、もういっぱいそういうの溜まってきた。あれ返しに行きたいな思うぐらい
クリーニング屋さんのハンガーみたいにね
それだけ他のはあんまりもう思わないけど
そうですね、う
ん、いや、だからそれを他の材質に変えたら僕いいと思うんだよね、うん、それこそね、うん、有料で取ったらええよ、
うん、あ、なるほど、
ね、3円とか別に5円でもええねん、うん、10円でもええねん、10円ぐらいになってくると高つくから、みんな買い物袋を持っていくわね。
じゃあちょっと小泉さんに、小泉進次郎さんに
ほんまに庶民のことが分かってるいうのは、そらやっぱ苦労して苦労してきた人と、まあお金に何も不自由もせずに、まあそれ苦労しはったかもしれんけどね、育ってきた人とのやっぱ差やな。
まあでも今年ほどあの政治家の資質がいろいろこう表立って見えてきた節もないんじゃないかというぐらい、まあ、小さい自治体から知事から府知事からいろいろこうね、国の政治家まで、
なんかいろんな人いるけど、まあ今の総理大臣も一生懸命やってると思うけどね、ちょっとやっぱりご飯食べる回数が多すぎんやな
あれダメですよね
夕食2回も食べてるの違うて、なんか呼ばれたから行ってるっていうね、うん、
あと、ま、ほんの挨拶する予定だったとかはダメですね。
そんなんわざわざレストラン行かんでも、あれレストラン行って飯食うお金誰が払ってんやろ。
そう
できんやろ。
いや個人の、
いや話すんのが別に家でもできるやん。
いやもうズームでいいですよね今はね。
そこで料理人読んだらどうかなと思うね。
多分結構な国民がそう思ってるかもしれないですけど、何か事情がおありなんでしょうねきっとね。
この間行ったステーキハウスってやっぱり8万円から10万円ぐらいするらしい、
1人。
東京ってやっぱりそれぐらいすんねん。まあ誰が自分で払ったかもしれんね。
払ってるんじゃないですか。
だけどそんなに飯食いに行かんなのかな。いやそんな別に高級店で食べんでもそこらのとこでええやん、と思ったりして、なんか歪んでんねやろこれ。
いや多分みんなそう思ってる。
そんなもんからとお前はそれ大事じゃないっていう感じ
まあ、私たちには見えない苦労もたくさんあるんだとは思いますけれども、
うん、それはそうや。だけどね、国家国民のためにやるねんから、自分はどうでもええと、そういうなんか人が出てきてほしいね。
さあ来たる来年ですけれども、どんな年になりそうですか塾長。
まあ僕はとりあえずコロナが収まるためには、まあ状況から言うと3月の終わりから4月頃にはワクチンを打ち出すらしいから、まあ僕ら高齢者が一番先に打ってもらえる権利が、
え打ちます。
なんで。
あ、まあ、塾長は満足してますけど、私もうちょっと行きたいので考えちゃうな。
あ、それは何歳まで行きたいと思ってんの。
うん、とりあえず子供のお弁当を作らなくなくなってよくなるまで。
いやそれ何歳。
あと14年ぐらい。
40か
さあ今週は塾長と2020年の出来事を振り返ってみました、はい、さあそれではここで一曲お届けします。
はい、今日はドリカムのですね、雪のクリスマスをお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト超栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはテレビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りは京都府のラジオネーム右京在住さんからいただきました。失礼しました、ありがとうございます。私は2019年に完成した新築の物件に住んでいるのですが、コロナの影響か他の部屋が一部埋まっていないようです。調べてみたら家賃を1万円値下げして入居募集をしていました。値下げ前の家賃で入居した私は高い家賃を払っていかなければならないのでしょうか、ということです。
なるほど、それはならないですね。
え
ちゃんと払ってくださいって、一応ね、多分住居の場合は2年とかね、それぐらいの契約になると思うんですよ、
はい、
それはどの部屋であっても個々の契約なんです、うん、だから契約した以上は2年間を払ってください。ちゃんと払うって書いたんだから。で2年経ってね、新たに例えば契約を更新して継続していくときですよ、その時に接触者はどうですか。
ダメなんですか。でも悔しいですね、知ってては。
だそれはダメです。上がった場合はどうするんですか。高く言ってたら
知らないふるでしょうね。
それそんな高かったら上がっても一つこの一つのマンションで、ね、家賃で統一されたらバラバラなんですよ。それはね、もう法律上も個々の契約やから、そうやからその契約期間はきちっと払ってもらうのは困ります。
数千円だったらいいですけど、これ1万円違ったら結構、ね、
いやそれは関係ない
関係ない
関係ない。
なるほど、
2年経ったらその契約更新の時に下がる可能性がある。下がらなければ退去したらいいでしょ
う。なるほどね。
これをねちゃんとしようと思ったら法的な手続きをしない、法的な手続きするときは弁護士さんが代理人ということ、これが金かかってしゃあない。だから普通に払ってた方が正解だと思う。
わかりました。ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、契約更新まで頑張って支払ってください。
でもこれ気づいたら嫌ですね。気づかない方がいいですね、下がってるって周りが調べちゃったんでしょうねきっとね。
だから逆のバージョンもあるということで
高くなった場合はね、ありがとうございました、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。 E ガレージお願いします。
はい、 E ガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いします。
はい、E ガレージです。
はい、
空き駐車場をお持ちの方ぜひご活用ください。お得なプランがあります。そして超英さんにやってほしい一角も合わせて大募集しています。さて、熱血賃貸塾超英案、今年度今年最後の放送と、
なるほど、
はい、なりました。今年1年皆様本当にありがとうございました、ね、
ありがとうございました。
はい、塾長もお疲れ様でした。
ね、もう来年できるかどうかわからない
私たちが元気なあちばちば来年はなんと1月1日年内最後がメリークリスマスで、はいはい、新年最初が明けましておめでとうございます、ということで来年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい。
さてそろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。さあそれでは最後に塾長一言どうぞ。
良いお年をお迎えください。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。